おつたぬあんぺ、こまつかずひろころ、はいぬぷり、おるしぺね、るえね。いらんからぷて、いらんからはて、いっしょろれ、いかたい。うばきたらえちおかや。あいぬいたくぺんくらぶくる、こまつかずひろくね。たんとかか、ぴりかの、いほまらいき。次は、こまつかずひろのアイヌ文化にまつわる小話です。こんにちは。おかわりなく、お元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今日もよろしくお願いいたします。秋になりましたね。今年4月のこのコーナーで150年ほど前の開拓市仮学校附属土人教育所を取り上げましたが、今月は北海道石狩町の江別市随石狩にあったアイヌの人たちの教育所随石狩学校について触れたいと思います。昨年岩波書店から出版されたリチャード・シドルさんの Race, Resistance and the Ainu of Japan の翻訳アイヌ通史や、田畑博史さん、桑原正人さん監修による山川出版社のアイヌ民族の歴史と文化、それから北海道大学図書刊行会から出版された小川正人さんの近代アイヌ教育制度研究をもとにお話ししようと思います。1875年にロシアとの間に樺太千島交換条約が締結されました。その条約では樺太に住むアイヌの人々が国籍を決めるのに3年の猶予が与えられましたが、日本政府は領土問題を有利に進めるために樺太アイヌを北海道に強制移住させました。当時樺太南部には約2400人の樺太アイヌの人たちが住んでいたと言われています。はじめは樺太が見える宗谷に樺太アイヌの人たちを定住させるという約束だったようですが、開拓市の黒田清隆長官の裏切りで宗谷から小樽を経て今の江別市の随石狩に移住させられることになりました。宗谷では故郷の樺太が見えるこの地を離れたくない樺太アイヌの人たちがたくさんいたそうですが、鉄砲を持った警官に脅されて軍艦に乗せられ小樽に連れてこられました。このことに樺太アイヌの指導者アヤエタークさんは悩みに悩み、小樽で、亡くなって、しまいました。黒田長官は北海道開拓のため樺太アイヌの人たちを炭鉱で働かせようと考えたようですが、農業に従事させるために854名の樺太アイヌの人々が随石狩に移住させられました。石狩川のそばにある随石狩は当時北海道開拓に仙台から入った農民も逃げ帰るほどひどい土地であったと言われています。開拓市はここに役人の詰め所や教育所、貯蔵庫、製網所、網を作るところですねなどを建て、アイヌの人たちの指導に当たりました。強制移住させられた樺太アイヌの人たちはかつて松前藩によって運上屋で、漁労に刺激されていた人たちで、農耕は馴染まなかったようです。それで日本海沿岸の厚田村に木古場を設け、春はニシン漁、秋はサケ漁に利稼ぎをさせるようにしたとのことです。それから強制移住した年1876年には随石狩で大洪水が起きました。それから1879年には伝染病のコレラが流行し、約30名もの樺太アイヌの方が亡くなっています。 それからその後1886年、水石狩から石狩川河口にある今の石狩市の大札へ、強制移住をさせられましたが、そこでも伝染病のコレラと天然痘が大流行し、さらに300名を超えるカラフトアイヌの方々は亡くなりました。追叱りと来札に亡くなられた方々は埋葬されました。その後出土した遺骨は収集されたり再埋葬されたりしましたが、北海道電力の土地にはまだカラフトアイヌの人たちの遺骨が埋まっていると言われています。1905年には日露戦争後のポーツマス条約で再びカラフト南部が日本の領土になると、カラフトアイヌの人たちは帰郷していきましたが、帰郷できたのはわずかな人たちだったと言われています。さて、追叱りに作られたアイヌの人たちのための教育所ではどのようなことが行われていたのでしょうか。1877年、明治10年に教育所は追叱りに開設され、翌年追叱り学校と改称されました。開校当時は生徒が30名、学齢児童が60名もいたということです。アイヌ児童には紙、筆、墨などの学用品が与えられ、お昼ご飯、昼食やお菓子が与えられたようです。その他にも衣服も給付があったようです。またアイヌ児童には米の給付があったようです。給付を廃止すると学校に来る子供が減ってしまったそうで、それで出席1日につき、お金2000の日当が当たるようにすると、また学校に来る児童が増えたということです。自分たちの生活破壊をもたらした数々の政策とともに作られた学校にアイヌの保護者たちは子供を通わせようとは思わなかったようです。それから追叱り学校の先生はアイヌ語の知識がある人が選ばれました。カラフトで医者をしていた大河内宗三郎さんが先生をしており、病人が出ると学校は休みとなったとのことです。それからこの追叱り学校にはわずかながら和人の子どもたちも通っていたようです。追叱り学校がカラフトアイヌの子どもたちが大半だったので、和人の保護者からアイヌの風習に自分の子供たちが染まって困るということで、和人の子供だけ分離して学校を作ってほしいという意見が上がっていたそうです。1886年には今の石狩市の来札にカラフトアイヌが強制移住させられました。追叱り学校にはカラフトアイヌ児童が誰もいなくなり、来札に特設のアイヌ学校が設置されましたが、1905年ポーツマス条約の締結の後、カラフトアイヌが故郷カラフトに帰還するため 2,3 年して、閉鎖されることになりました。タントアナクパクノカクイエトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピッパウシ Et tu nous as un coréwa, pas se n'en peut y aller gré. Si ne tu peux si camarer non, et fouem pifau si otta, si une cara en l'eau, Komatsu Kazuhiro Kuie. 今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございます。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は松和弘でした。